さあ本日は4月の10日火曜日、時刻は午後2時半になろうとしております。京都 FM 丹波のスタジオにお越しをいただきました公立大学法人福知山公立大学理事長、そして学長でいらっしゃいます井口和樹さんにお話を伺ってまいります。井口さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お久しぶりですね。
お久しぶりでございます。恥ずかしいですあの以前にインタビューさせていただいた際に、学長というふうに言いましたら、井口さんというふうに読んでくださいというふうに言いましたので、原稿は井口さんにしておりますが、はい、よろしいでしょうか。
はい、それで結構です
ありがとうございます。まあ、先日4月の3日に入学式が福知山の厚生会館で行われた際に、井口さんの式辞聞いて私は涙が出てきてしまったんですけれども、その後にフレッシャーズツアーで学生の皆さんが FM ターンバにお越しになって、
去年は私が来たんだよ ね、
そうそう、学長いらっしゃるかなと思ったら、うん、いらっしゃらなかったので、
うん、あ
の
違ったところ割り当てられたの
そうですか、うん、それで、ね、その生徒さんに、私は学長の式辞を聞いて涙が出たんですけど泣きましたかっていうふうに聞きました。だ泣きません泣きません
当たり前だろ
で、その際に、まあ、激動の時代を生きているですとか、もうその泣くっていうか感動するポイントっていうか心に響くポイントがもう本当にたくさんあったんですけれども、うんうん、新入学生120名、編入生5名、合わせて125名の皆さんに、まあ、どんな気持ちで式辞を述べられたのかっていうのをまずちょっとコメントいただきたいなと思いますが、いかがですか。
一番言いたかったことは、はい、それぞれどの時代でもね、やっぱり、特にそうね、長生きする時代になればなるほど、はい、50年だった時代が60年になり、今やもう80年、やがて100年生きるということになるんだろうけれども、どの時代でも絶対に激動はあるんですよね、はい、変わり方がどういうことかが、なかなかその激動の中にいる本人は自覚しないだけの話で、だけど学ぶというのは生きる力のことだから、特に学生諸君に訴えたかったのは、そうですね、大学へ入って4年間学んだらそれで終わりだというふうには思わないでよという、生涯学び続けるっていう、世の中が激しく変われば変わるほど、またその激しく変わるというのはスピードが速いことと、変わる深さが深い、大きさが大きいということですから、だから学び続けなければ生き延びていけない、逆に言うと学び続けることができるということこそが生きる力なんだということで、そのことで恐れるなということと、もう一つは既成観念にとらわれないようにしましょう、精神はいつも自由でないといけないよということを本当は伝えたかったんですよね。
精神は自由であってほしいと、何かにでもとらわれること、私もよくあれ、この情報をもらったのでこんなに緊張してるのかなとか、嫌な思いしてるのかなっていうふうに、こう情報を受け取って、感情がこう乱れてしまうことっていうのが日々あったりするんですけれども、学生の皆さんは本当4年間集中して学んでほしいなという気持ちがすごくあったんですけど、いかがですか。
でもね学ぶというのはまたあんまり古なんていうか大学の中だけで勉強するというふうには考えないで、つまり私どもの大学が地域共同型、教育研究と言ってるのは、地域の人々と一緒に、課題を見つけながら一緒に解決策を考えていこうということですから、何も学ぶというのは本、机の前に座って、あるいは、まあ、パソコンの前に座って、ということだけじゃないので、むしろ現実の社会で日々、暮らしている人々と接すること、これがとても大事な学びの場でしょう。だから外へ出てくださいということも含めてね、はい、そのためには体も元気でないと外へ出られないからね、健康には絶対に気をつけてほしい、体力もつけてほしい、
その言葉をいただいて、私も学生の皆さんに、井口学長に以前、福知山市宮町の大原で出会った時に、私はヘロヘロにな、取材でヘロヘロになったのに、野戸さんどうしてそんなヘロヘロになってたらダメじゃないかっていうふうにおっしゃっていただいたんですけども、
まあ、
すっごくお元気でいらっしゃったんですよ。で学生の皆さんに、まずこの4年間で学ぶ力もそうですけども、体力をつけてほしいっていうのが私の願いですってなんかもう ですよね。そのようにお答えをしたんですけど、僕は
だけどダメですよ。そんな 見かけとは全然違ってもうヘロヘロですよ。
でもあの今回ですけれども、あの取材を通じてもそうなんですが、市民の方からあのよく福知山公立大学どうなってるのですとか、大丈夫なんだろうかというような声が聞こえてきたときに、全く私も情報がなかったので、今回認証評価の結果についての資料、報道資料が発表されたときに、もう適合ということで認定されたというふうに発表されたときにはものすごく嬉しかったんですけれども、
ありがとうございます、うん、
学長、あの発表されてから数ヶ月経ってるかと思うんですけれども、今のお気持ちを聞かせてください。福知山公立大学は2017年度に公益財団法人大学基準協会の大学評価を受診したところ、この度大学基準に適合していると認定されました。これにより大学としての社会的評価を確立することができましたと、報道資料にはいただいているんですけれども、いかがでしょう。
あのね、はい、それは前が、ちょうど7年前が、はい、あの不適合だったから、うん、はい、あのそういうふうに報道されたので、うんうん、普通大学の不適合ってめったに出ないですから、ほとんど大半は適合なんです。だから私はほっとしたというのと、うん、まあ普通の大学にこれでようやく認められたかという気持ちです。うんうん、ただあのまさかね、公立化して1年目にその認証評価を受けなきゃいけないというふうには思ってもいなかったので、う
ん、はい、
ところがね、うん、設置者を変更しただけだから、はい、大学としては名称が変わったで、設置者が私立から福知山市というね、自治体に変わったけれども、大学はそのものは変わってないから、うん、ちょうど7年目に当たりますと。つまり、2000年に京都創成大学設立されますね、はい、でところがちょうどその前後から大学っていうのは随分変わり始めていて、うん、一番大きな変化の出発点になったのは1991年だと思うんだけど、あの大学設置基準の対抗化というのが出るんです。
対抗化、
あの大きな綱、はい、
うん、対抗化、
うん、はい、細かいことを言わないから大きなことだけ決めておくから、うん、あとは大学の判断で自由にしなさいというね、うん、例えば野戸さん、うん、まあ、お年を聞いたらいけないから聞かないけれど、
48歳、
まあ、じゃあ若い、まあ、もうだから多分変わっていたのかな、うん、あの昔私たちが大学に入った1950年代の終わりから60年代なんていうのは、うん、もう大学の教養科目では人文科学系が何単位、それから社会科学系が何単位、それから自然科学系が何単位、それから外国語、第一外国語、第二外国語などなど細かくもう学部ごとに全部文部省によって決められていたんです、ね、でその大きな枠組みは変えないけれど、中はもっと自由にしてもいいよっていうのが1991年から始まるんですよ、
はい、
そうするとね、それで実は私立大学はその時からあの進学率も上がっていくからそうなったんですけれど、私立大学がどんどんどんどん増えていくいうのも、はい、その時期から急速に増え始めます。でそうするとね、
うん、
あまり自由にやってたら、うん、あの質がどうなるかっていうのは問題でしょう、
はい、
大学の質がね、あの教育の質も、はい、そこで同時に自己点検評価といって、大学は自分で点検評価をしなさいよと、
うん、
自分たちの教育や研究が大学としてうまくいってるのかっていうのはちゃんとやりなさいよというのがね、始まっていて、それがね、はい、初めのうちはあの努力目標だったんです。
ほう。
ところが、はい、それも99年頃かな、あの1999年頃かな、あの法律上義務化されるんです。必ず大学は全部、はい、自己点検評価を実施して公表しろという義務になります。でその次が今度は2002年にね、
はい、
2002年にそれだけじゃダメだ、自分のところだけでやってたんじゃダメだ。で文部科学省が認めた、 認証評価機構というものがあって、うん、つまり今は3つぐらいあるんですけどね、大学基準協会と、それから大学改革支援学位授与機構だったか、これは独立行政法人、国です、
はい、
の独立行政法人、それから日本高等教育評価機構だったっけ、なんかそんなのがね3つほどあるんですが、一番歴史の古くからそういう大学の基準や評価をやってきたのは大学基準協会というのが、うん、
はい、
でそういう3つの文部科学省が認めた、つまり外から見ても客観的にその大学はきちんとやってるかどうかっていうのを必ず受けなければいけませんよっていうのが2002年の学校教育法という法律を今度は変えちゃって義務化したんです、
はい、
でそれが実施されるのが2004年からなんです、2004年からですよね、うん、でそうするとね、どういうことかというとちょっと細かく なりすぎるけど、
はい、
京都創成大学は2000年に作ったでしょ、うん、
はい、
だから評価されるということは大学は一応4年間ですから、うん、4年生が卒業していく4年間で完成年次迎えますね、うん、
はい、
でその完成した姿から評価を受けなさいが7年目ですか、目には受けなさいという法律ですから、7年で必ず1回受けなさいですから、はい、2004年にこの完成年次迎えましたから4、5、6、7、8、9、10でしょ、はい、2010年に受けなさいでしょ、はい、で受けたんですよ、
は
い、で名前は整備大学に変わっていたけど、はい、でそこで不適合とやられたから、
はい、
それで、まあ、大変なことになったんだけど、はい、不適合というのはね、要するにまあ大学が学生の受け入れ数の問題、あるいは研究環境の問題、それから教員組織、それから経営、管理や経営の側面、財務も含めてそういういろんなところで基準を満たしてないよと言われた、不適合になっちゃったわけですよね、
はい、
でまあ、特に学生数なんてもうずっと満たすことができなかったからね、でそれで今度17年に公立化したわけでしょう、
はい、
だから7年目に当たっちゃったわけですよ、だから公立化した最初の年になんでいきなり我々評価を受けなきゃいけないんだということがあったもんだから、
はい、
本当のところはヒヤヒヤものだったんですよね、でというのは成果が見えないから評価のしようがないと言われたら保留になるんです、
ああドキドキする、うん、はい、
で保留になったら数年後必ず、つまり完成年次には必ず受けなさいになるでしょ、うん、それから仮に適合とされても期限付き適合といって、
うん、
はい、7年間じゃなくて、成果が見える3年後ぐらいにもう一度きちっと評価を受けなさいという期限付きの適合をという評価を出されるかとも心配してました、
はい、
ところが今度はそうじゃなくて、うん、主文が適合ということで、うん、しかも期間は、2025年3月31日までですから、ちょうど7年後までということで、法律上いう周期7年に当たるわけですから、まるまる適合をもらったというのはね、本当にほっとしました。
今回ですけども、この公益財団法人大学基準協会のホームページを見させてもらって、さあ井口学長にインタビューするので勉強しなきゃと思いまして、ホームページを見て、でそこで、まあ、資料を今手元にあるんですけども、その整備大学の時の不適合の資料ももちろんありまして、知ろうと思えば皆さんも知ることができるので、この機会に知っていただくのも一つかなというふうにも思って、で7年に1回受けなきゃいけないっていうのを資料でいただいてて、なんでこう 7年後にその受診をしたらいいのにって私も思ったんですけど、そういった流れがあったんですね。
大学は続いているというのが文部科学省の見解ですから、それはもうしょうがない。
ドキドキしていたと、はい、本音のところ
あっと思ったんだちょっと学長就任の時には、ね、はい、それ頭の中になかったから、
あ、そうでしたか、
あら大変だという気持ちをしました。
わ、はい、分かりました。そして、まあ、新たな基本理念のもと、福知山公立大学今進んでいるところかと思うんですけれども、第1期中期計画を策定ということで資料をいただいております。この 第一期中期計画っていうのはどういった計画なのかなというふうに思ったんですけれども、市民、私も含めてですけども、市民の皆さんに分かりやすくもしお伝えするのであればどういうふうに、
ね、
はい、
これは、はい、国のだ国立の大学も全部そうなんですけれども、
はい、
全て今大学は文部科学省の下で中期目標というのをまず立てなきゃいけない、
はい、
でこれはね、特に公立大学の場合は中期目標というのを確か、6年、中期計画とか中期目標とか言ってるのは期間は6年なんですよ、
はい、
でしかも公立大学の場合は設置者の議決をもらわないといけない、計画も
設置者は福知山市、
そうです、
はい、はい、
でそしてそれを立てると今度はそれに従って6年間毎年度の年次計画というのも立てなければいけない、
はい、
でこれはね議決はいりませんよ、大学が立ててそして法人の名前で、ちゃんと理事会の承認も得て市長に提出しなければいけないいうふうに、それはどこの大学でも制度化されていて、
はい、
全部やってるんです。
わ、はい、かりました。ほうほう、先日なんですけども学生の皆さんフレッシャーズツアーで来た時に、うん、一人リュックを背負られていてものすごい資料をね背負って FM 丹波に来られた時があったんです、うんうん、でこのリュックの中に何が入ってるのかなって思っていたんですけども、
はい、
今回この勉強をさせてもらった際にその単位を取るときにシラバスっていうんですかね、
はいはいはいはい、
あれをこうご自身で選ぶんですかね、なんかこうその学科によって、自分のその1年次のものをこう選ぶんでしょうかね、そのシラバスの多分本がリュックの中に入ってたんじゃないかなっていうふうに勝手にですよ想像していたんですけれども、見たこともないんですけど、
私の大学のシラバスなんてだけど
どうでしょう、
5ミリぐらいじゃないかな、
1
センチの分厚さもありませんよ。
そうですか、
そんなに大きな荷物にはならんと思うけどね。
ね、
選ぶのはもちろん自分が選択すればいいんですけれども、うん、はい、それほどね、うん、難しくありません。簡単といえば簡単なんです、うん、というのは、はい、必修科目というのはかなりありますからね、
はい、
それはもう絶対コースによって学科によって取らなければいけない、
うん、
それから選択の必修もありますね、うん、それからまあ自由に選択できるものを、うん、一般教育なんてそういうだけどそれぞれねうちのシステムで言えばそれは学生支援ということにも関わるんですが学習の教員たちが支援をするという意味ではクラスの担任であるとかですね、
うん、はい、
指導の教師が、うん、ハンコをして提出させますから、はい、指導します。これ取った方がいいよ、うん、これは君抜けてるじゃないかとか、
はい、はい、
全部点検を受けた上で出してますから自由に出してる学生が一人で書くけれど、
うん、はい、うん、
十分な説明を事前に受けて
あよ
その上で先生に見てもらって、
はい、
で反抗して出すんですから、うん、でしかもね制度的に文科省の制度も非常に厳しくなっていて取れるんだったらいくら取ってもいいよというふうに昔だったらあったんですよ、
はい、
でもね、うん、あんまりたくさん取りすぎるとね、うん、
はい、
きっといい加減に甘い点数をくれる先生のをたくさん取ってんじゃないかと、
うん、
そうすると実際は単位取ったといっても教育の質は落ちてるんじゃないかと、うん、能力も落ちてるんじゃないかという心配をされる、うん、先生たちがたくさんいて、うん、文部科学省はそれをその考え方によってですね、うん、キャップ制というのを作ってるんです。キャップ制って 何かというと1年生の1年間で取れる単位数はこれだけという上限があるんです。
ほう、
うん、だからそんなにたくさん取りすぎて取ることはできません。
そうですか、
いくら優秀でも
わかりました、
うん、だから それなりにもう枠組みがある中で取っていきますからね、
うん、
そんな、うん、大変でもないですよ。学生から言えば自由度がないねというのはね、実は困ったことも起こるんですよ。たくさんの資格を取ろうと思ったらね、 ちょっとたくさんの科目受けなきゃいけないと、
はい、
そうするとそれがキャップ制に引っかかってくると、だってうちの大学ではもともと取れませんからいいですけれども、他の大きな大学なんかで言えば、うん、教員の免許状は、うん、教職免許状は取りたいわ、図書館学の司書の免許状は取りたいわ、 学芸員の免許状は取りたいわ、うん、何々の免許状は取りたいわってこうなるでしょ、
うん、はい、
そうするとたくさん単位1年間に取らなきゃいけないでしょ、うん、だからキャップ制があるから
取れない
ので、どっちかで一つの資格は諦めたとかね、いえなことも起こりますから、ね、
はい、
昔だったら何でも取れたんですけど、うん、はい、
さあ新たな基本理念のもと進まれている福知山公立大学ですけれども、たくさんの質問をさせていただこうと思います。改めまして、基本理念、学長からいただけたら嬉しいと思います。お願いいたします。大学の
もう決まり文句のように言ってるじゃないですか
、はい、
市民の大学、地域のための大学、世界とともに歩む大学っていうふうに言ってるんですけどね、
グローカリストっていう言葉はどういった言葉ですかと以前聞かせてもらったら、造語ですよという
ふう
にあの笑ってお答えをいただいたんですけれども、もう地域に片足軸を置いて、あの世界をこう見てくださいというコメントをいただいたんですけども、それは今も変わらずということですね。
それは変わりません。
わかりました、まあ、学生の皆さん本当に多くの学びを今スタートしているところかと思いますけれども、この度の大学評価で基本理念の実現に向けて、まあ、努力したこと、また積極的かつ真摯に改革を進めてきたことが、まあ、評価されたということで、私はあのそのように読み取っているんですけれども、その中でアクティブラーニングを取り入れた授業運営について、そして課外活動として学内に整備された地域連携に関する取り組みの活動スペースであるキターレなどを活用して学生と地域をつなげる仕組みの構築を図っていること、まあ、今後福知山の公立大学の特色となる活動となることが見込まれると評価されておりました。アクティブラーニングの授業運営というのはどういったものなのか、あの能動自主的に学んでいく学生の姿がこう想像できるんですけれども、どういうふうに、
あの普通ね、うん、あのアクティブラーニングというのは別に特別のことではなくて、
はい、
あの一方的なあの、うん、教室での教師が、しゃべる一方通行の授業はアクティブラーニングではないですよと、つまり学生と相互の意見交換ができるのがアクティブラーニングですよというのが最も初歩的なアクティブラーニングです。ですから別にね、はい、あの何か特別のことをやるわけじゃなくて、あの先生が、学生に順番に読ませて当てて、そして学生自身があの議論するのも、それから学生が、先生に向かって自主的に質問するのも、それはアクティブラーニングなんですよ。ただ私たちが今目指そうとしているアクティブラーニングというのは、あのそういう単なる教育の手法だけじゃなくて、あの地域共同型教育研究といっている地域共同というのは、フィールド外へ、大学の外へ行って地域社会の人々、これはここの FM 丹波さんのような、まあ、いわば企業もあればですね、農家もあれば、商店もあれば、もっと大きな長田野の工業団地のような企業もあればですね、はい、それから学校だって、小学校だって、地域のあるフィールドなんですよね、
はい、
市役所もそうです、はい、そういうあらゆるところで活動している市民の現場に行って、そしてその人たちと一緒に教えてもらったり質問したり、あるいは教師も一緒に行きますから、双方が学び合って、その中から学生が自主的に課題を見つけて、そして住民とともにその課題について一定の解決の方法を見つけ出すところまで行くような能力を身につけたいと言うんですが、それはそう簡単ではないです。はい、で我々は残念ながら、それ今度の認証評価でもそうですが、そこはひどく心配していたのは、私たちはそこで一つのこういうふうになりましたって成果を見せるところまで行ってませんから、まだ言ってるだけで何の成果も見えないと言われたら評価いただけないわけですよね、
はい、
でもここではね、それが期 待するという形でね、評価を出しなさいよという形で、はい、今度の認証評価を得てることについてはとてもありがたかったというか、はい、そして今言った地域のフィールドに入るということになると、突然誰かが訪ねていってっていうわけにいかないでしょ、
はい、
そうするとその地域にお住まいの方々の組織であるとか、それはボランティアの組織もあれば自治会のような組織もあれば役所のような、や企業のような固い組織もあればいろいろありますが、そこに事前に共同で学習したり教育してくれることを取り組んでくれることを大学として協定を結び、あるいは、協定まではいかなくても受け入れてくれる約束をしてくれるような、そういうものを組織だって作っていかないとダメでしょ、でそれをするのがまさに北アレの仕事であってね、それがあるからできるんですよ、その地域へ入っていける。逆に言うと、しかし地域の住民の方々も大学が持ってる力を利用してやろうと、何か尋ねてやろうと思われれば、もう北アレというのはどうぞ来てくださいという意味で来たねと、北近畿地域連携センター北アレと言ってるわけですから、はい、北アレはしかも来てくださいという意味も含めて、つけた愛称ですから、市民の方々が来てくださって、そして役に立つ教師やなんかがいたらね、それでテーマを与えて、でちょっとこれで来てくれとかいうことで自由に来てくださる、そういう関係があるからこそね、さっき言った学生のアクティブラーニングの場としてフィールドへ行くこともできるというふうな、このこれは2つだから、もういわば車の両輪のようなもので、どっちか一歩がだけでできる話じゃないというふうに思ってます。
少し分かりました。私は学生の皆さんがボランティアで、ここ間違ってるかもしれません、福知山市の大学の制作室に何かできることありませんかって学生が行って、合ってますか、行ってるっていうのを想像してたんですけれども、その行動とあとは受け皿的な地域の受け皿もあってという、このどっちもということですか。
いやいや、それはね、学生ボランティアサークル僕今顧問してるから、できた時から、彼女たちは全くボランティアとして主体的に、何かありませんかって言ってます。行ってこいと言ったから私が、ね、だけど、それはね、学生の自主活動です、今言ってるアクティブラーニングの地域共同型、教育というのは、この報告集も出しましたけれども、その報告集をご覧になったら分かりますように、一人一人担当の教師一人か二人で担当してですね、で、それのそのゼミに加わっている学生が教師の指導のもとに授業としてね、授業の時間として行く関係ですから、大学が正式にその関係を作らなきゃいけない、そういうものですから、自主活動としてだけ言ってるわけじゃないんです。
その私が思い描いてたものとはまた違う、
ちょっと違います。
違いますね、分かりました。ではゼミに参加ではゼミを取っている学生さんと先生とか
全部が取らなきゃいけないの、1年から4年までゼミを取ってるんじゃなくて、取らなければいけないんです、この大学は
取らなければいけない、
はい、必修です。
はい、分かりました、
はい、で私は地域のところへ行くのは嫌い、大学の中だけで勉強してますと言ったら卒業できません。
分かりました、取らなきゃいけない、
そうなんです、
授業の一環で単位、
単位です。
分かりました。なのでそのいろいろ話し合ったりする場が北アレっていうことでいいんでしょうか。
北アレはむしろ、もちろん学生さんも時々その部屋を利用してますから、いいんです、学生さんが自由にやることもとてもいいんですけれど、基本はそこを地域の人々が来てくれるという、来てくださる、で自由に使ってください、でそこでは大学へ問題を持ち込んで、やってもらってもいいし、大学の先生と共同で学習会やら研究会開いてもらってもいいし、その要するに、簡単なことから言えば、今度お祭りに、 ちょっとおみこし担いでほしいしな何人か来てくれませんかという申し込みがあってもいいし、うん、それからこういう地域の団体で、活動しているんだけれども講演に来てくれませんかという、お誘いであってもいいし、
はい、
何でもいいんですよ。で困っこういうことに困ってるんで何かいい知恵出してくれないかなというような質問事項でも構わないんです。出してくださったらいいんです。でもちろんできることとできないことありますよ。
そうですね、
何でもよろず相談所ですぐに解決しますなんてね、何でも屋のおかよみたいなね話が出てくるようなドラマじゃありませんので解決できないこともたくさんありますけれども、はい、
ただその北アレ北近畿地域連携センターですけれども、うんうん、ご利用案内のパンフレットも今いただいておりまして、はい、もう皆さんどうぞご利用してくださいという言わんばかりのもう素晴らしいパンフレットですけれども、このパンフレットはどこに行ったら手に取れるんでしょうか。
大学へ来てくださればどっかにもっと自由に置いとかないといかんです ね、 ですね。
ここでお預かりしておきます。
ああそうかそうかじゃあそうですね、
はい、
役所にも置いといたらいいかな、うん、それぞれ ねどこもっとちょっと知恵貸してください、
はい、かりました。
どこに置いたらいいですか、また知恵貸してください。
わかりました、はい、さあそのご利用案内も含めまして提供施設のご案内ですとか、あと無料のスペース有料のスペースということで、うん、ございます。また定員も違いますね。で設備も違って貸し出しの、備品などもまた違う、お部屋によってはスペースによって違うということで、その内容によってこのスペースは利用したいというふうに申し出をすればいいんですね。そうですそうです、
利用規定ありますから、
うんうん、はい、はい、分かりました。北アレ福知山公立大学北近畿地域連携センター、お問い合わせ電話番号は 077324-7151 24-7151 番まで、まあ本当に北アレという場所をたくさんの方に利用してもらうことによって学生の学びも深まる
かなりね、よく学生はそこへ行ってますからね、うん、来られると学生がなんかいたらなんか話しかけていただいても結構なんですよ、
はい、自由度がすごくここは高いですね、
はい、お茶を飲む場所もあります。
はい、わかりました。さあ、今回の福知山公立大学公益財団法人大学基準協会の大学評価、またちょっと元に戻りますけれども、認証評価の結果について適合と認定されましたが、先ほどの学長のお話からも改善が望まれるといったこともその資料の中に評価の中に入ってありました、
うん、
その改善が望まれるという部分ですね、何かコメントをいただけたら改めましていただけたら嬉しいんですが、そうですよね、まだ結果が出てないという
評価の中で、はい、改善という言葉や、
はい、
改革が望まれるというのは随所に現れてきます、はい、いろんなところに書いてあるんですが、はい、一番むしろ大きいことはね、提言という項目があって、
あ、はい、
評価の中に、そして改善勧告というのがあるんです。これは改善をよしなさいという話は改善勧告ですから、
はい、
でこれが1件、それから努力課題というのが3つ3件あります。
改善勧告1件というのは
勧告はもう絶対に、義務として改善をしなさいという勧告ですから、それこそ、災害時に避難勧告とかさ、
はい、
避難指示までは行きませんけどね、勧告ですからきついんです。ただね、これは今回の場合は、
はい、
過去5年間の学生入学生が定員を満たしていないという状況が過去5年間続いているから、この状況を改善しなさいという勧告ですからね。それはもう以前のことは言われても僕らどうしようもないのでこの福知山公立大学になって以降は定員割れしていませんから、
はい、
だからそれはもうほっといても、うん、自動的に報告をすれば、
はい、
はい、改善しましたねで、もうこれは済むんです、うん、
よかった。
でそうなんです、これはだから勧告だけれど他のことではないから、これは軽い課題です、
はい、
で努力課題はね、少し 難しい課題もあります。第一はね、体育館がないんですよね。今は高校の体育館、整備学園の体育館を高校と一緒に借りてるんですよ。
そうでしたか。で、
高校が使ってる時は私たち使えませんので、かなり窮屈なんですね。で、設置基準では体育館がないといけないとはなってないんだけど、普通どこでも体育館持ってるんです。体育館がないので、それは何とかしなさいというのは努力なのかない
そうでしたか。
これが一つで、ね、それからね、もう一つがね、メディアセンターといって図書館機能を持っているところが、あるんですが、そこに相変わらず、図書の数も少ないんです、まだ残念ながら、
はい、
整備の時代にね、そんなに図書費ありませんでしたので、ですがそれよりも図書館の司書、つまり専門の職員が専任でいないんです。臨時の職員で今やっと司書の方にも来てもらっているという状況なので、はい、これはね、大学の図書館としてはダメですよと、努力しなさい、専任の司書を置きなさいよという努力課題、これが2番目です。
はいはい、
で、これは我々の努力で、2021年ぐらいまでにかな、この努力課題についてもここまでやりましたよというのを報告せんといかんのですけどね、だからちょうど7年間のうちの真ん中辺になりますけど、
はい、
それ体育館の方はね、市に頑張って買ってもらわないことにはちょっと私たち財政的にという課題なんで何とも言えないんですが、で、3つ目の努力課題というのはね、これはまた大学の努力でやらなければいけません。それは自分たちの自己点検評価やらその他やってますよね。でもちろんこの認証評価もそうですけど、それをやった結果を本当に改善にうまく結びつける、結びつけて評価した結果、次にこんなふうに改革してこんなふうに成果が上がりましたよという、その仕組みがうまくまだ見えてないということで、ここは非常に大きな努力課題になっていて、しかも最近の大学について言えば、これは全国的にそうですが、あるいは大学に限らずそうなんでしょうけれども、内部質評価というかね、要するに組織内の大学という内部の組織の質を高める評価をしなさいという、努力をしなさいというのがありますから、今言った自分で改革の課題を見つけて、そして努力して、それを課題を見つけたらすぐ改革に結びつけないといけないんですね。その改革に結びつけるシステムをうまく大学として組織的にできるように努力するという課題を与えられてますので、それはちょっとずつ、しかしやれないことはないと思ってます。例えばまずね、第一にこの頃の先生は、私も含めてだけど、哀れなもんでね、いよいよ授業をすれば、だいたい前学期と後学期と分かれるでしょ。15週授業するわけでしょ。一つの授業、科目が終われば、だ
い
たい終わる1週間か2週間前ぐらいの最終の頃に、学生アンケートというのは必ず大学で事務から言われて取らない、
はい、
それには学生の評価が書いてあるわけですよ。お前の授業は熱心さがなかったとかね、いや情熱はあったけれども喋り方が下手だとかね、字が汚くて読めなかったとかさ、いろんなことがあって、でしかもそういう数字で書いてある部分と自由記述もありますからね。でそういうのが返ってくると、それに対して全体の評価が出て、自分自身が、じゃあどこを改善しますかというのをまた文書にして出さなきゃいけないんです。
どこに、
大学へ、
大学に、
僕は、
はい、
僕は逆に言えば、学長というかでもあり理事者でもあるから管理者でもあるので両方見ますがね、そしてあるもし先生が非常に悪いとすれば、それは指導を受けなければいけないというシステムになってますし、そんな上下関係でやるんじゃなくて、先生同士が FD といって、 分かるディベロップメントですが、要するに自分たち の教育改革の、うん、集会研究会をやろうよというのは定期的にやってますから、うん、そこでテーマにして、うん、そういう
研究会やる、アンケートを元に、
はいはい、やりますし、うん、そんなのをだけどそれはまだ個別的ですから、はい、それをあらゆる大学の活動の中の、うん、に広げてですね、はい、システムとしてうまくできるように、うん、これなかなかね言うのは安いんだけど、はい、でも やりきろうとは思ってますけど、うわ委員会まではできてますから
すごい、
は
い、そのシステムができるのはいつ頃でしょうかねもう本当にごめんなさい、ね、そういうの聞くのが
心苦しいんです。でもそれは7年後にね、うん、もしできていなかったらね、はいはい、ダメでしょう。ここで言われてるわけですから、また7年後には認証評価を受けるんですから、はい、
そういったなんか本当に厳しい状況下に置かれてるんだなって、どこでもそうと思ったんです。今回私が思ったんですけども、まあ、検証っていうか、そういったことっていうのはもう随時最後になりますけども行われているということでよろしい。今はもうその個別にとおっしゃってましたけど、
だから、うん、教育の分野について言えば、はい、その、研究会である、はい、教員全員が参加する研究会であるとかですね、はい、それから、その他の、はい、例えばいろんな問題あるんですよ、はい、職場におけるハラスメントの問題であるとか、はい、それから研究について言えば、我々は人を研究対象にしてますから、はい、地域社会の人々も含めて、はい、そうするとね、その人たちの個人情報に関わることやその他について言えば、研究についてのね、指針を、倫理的な、指針をきちんと守っていなければ、はい、社会に被害を与えることになりますから、あるいは人権を犯すことになりますから、そういう研究になっていないか、きちんと倫理規定に合ってるかとかですね、うん、いう問題もありますし、もっと言うとね、そういう問題で、ハラスメントの問題でもそうですし、もっと言うと肉体的な怪我を負ったとかですね、ある建物がすぐに壊れちゃったとかいうふうな、いわゆる危機管理の問題もありますね、はい、それどころか最近ではね、予想される危機、つまりリスクについて、そうあらかじめ予想し想定してそれに対応できるシステムを作っているかなどというふうな課題も含めて、全部自己点検評価とそれの改善と成果に結びつけるというシステム作らんといかん、気が遠くなるような話ですが、これはだけどね、僕らにの大学に課せられてるんじゃなくて、全て、
全て、
はい、全ての大学に課せられています。というよりも日本社会、本当は全ての組織にそれが課されているんじゃないですか。そうですね。
う
ん。はい。
もう本当に耳が痛くなるような感じで今受け止めているんですけど、その検証されたもの、情報が集まってくるものを行政の方もももちろん知っている、福知山市設置者として知っている、はい、ということ、どういうふうに捉えているんですか。
は
い、
ね、これがまた面白いところなんですよ、はい、公立大学の、国立大学はとは違うんです。公立大学は議会の中に、はい、私たちの大学をの評価を行う議会が設置する評価委員会があるんです。で、毎年度私たちはその評価を受けなければいけない、はい、でその評価は議会に報告されますから、みんな知ってます、点検されます我々を、はい、でこれは国立大学には国会で何か得られる義務はあれはありませんが、公立大学はねちょっと制度的に違うので、そういうふうになりますので、議会の方にもきちんと、はい、我々を評価する第三者の評価委員会がございますので、はい、その点検を受けます。
わかりました、ありがとうございました。さあ今回ですけれども、福知山公立大学は2017年平成29年度の公益財団法人大学基準協会の大学評価認証評価を受診していたところ、この度大学基準に適合していると認定されまして、今回本日4月の10日火曜日、福知山公立大学理事長学長でいらっしゃいます井口 和樹さんお越しをいただきましてお話を伺ってまいりました。7年後すごく楽しみですし、あ、楽しみと言いますか、10年先の未来ってどういう時代になってるのかなっていうふうに自分も一生懸命頑張っていきたいなというふうに勇気もいただいたところなんですが、今後ともどうぞよろしくお願いをいたします。
こちらこそ今後ともどうぞよろしくご支援をください。
ありがとうございます。
地域に根ざしてないと僕らは元気になれませんのでよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。